小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、ゴールデンウィーク明けなんですけれども、先週のこの時間は3匹のヤギのガラガラドンをテーマにお送りしましたね。
そうでしたね。あの話はね、あのガラガラドンが一本の橋を渡って向こうの草場へ食べに行くと、で途中でトロルというのに出会ってね、で一番小さい最初のガラガラドンはトロルに食べられそうになった時に、後から来るガラガラドンはもっと大きいですよって言って逃げていった。で2番目も後から来るのはもっと大きいですよって言って逃げていった。で3番目のガラガラドンがトロルをやっつけて無事3匹とも向こうの草場で草を食べたって話ですね。でそれはよくあの仲間を敵に打ってる話じゃないかと言われる、そういう批判もあるんですけども、僕はそうじゃなくて、子供たちがお互いに助け合って、一番小さいものはもっと強いものにを頼りにするというね、これ自然の成り行きだと思うし、あの橋っていうのはもう引き返すことはできない橋と考えれば、我々の人生と同じでね、人生はもう始まったら引き返すことはできないわけで、途中にどんな困難があってもとにかく知恵を出してそれを突破しなきゃいけないという、そういう話だと思うもんですからね、から僕はとってもいいと思ってるんです。子供たちを励ます話だなっていうふうに思ってるんです。
さて、今日はどんなお話にしましょうか。
今日はね、あのお節句にちなんでですね、はい、勝負とかよもぎとかね、ああいうふうなそのお節句にちなんだ昔話って割と多いもんですから。
そうなんですか。
それを聞いていただこうと思うのね。
じゃあ早速一つ目を。
そうですね、はい、お節句の話って言ってもね、その正気様とかなんかそういうのが直接出てきて何かするっていう、そういう話は昔話にはあんまりないんですよね。そういうのは伝説としてはあるんですけど、昔話にはあんまり出てこない。昔話でお節句って言いますとね、端午の節句には勝負を飾ったり、あるいはよもぎで魔除けをしたりしますね。そういう話が昔話には多いのね。で今日ご紹介するのは、僕たちが食わず女房って呼んでる話があるのね。
食わず女房、
そう、ご飯を食べない女房の話なんですよ。
そういう意味の食わず女房ですね。そう、
はい、このね、食わず女房って話は日本中にある話なのね、はい、今日ご紹介するのはあの福岡の久留米で伝えられてるお話でね、あるおばあちゃんが語ったんだそうですけどね、
はい、
こんな話なんですね。あるところにね、欲深い男がいて、その飯を食わねえ女房が欲しいと思ってたと。
で、なんていう人でしょう。
神様に願をかけた。で、いつもその願かけてたら、ある時神のお告げがあったと。で、今日その鳥居のところに女がいるから、それを嫁にしたらいいと言われて。で、行ってみたら本当にそこに女がいたもんで、それを嫁さんにしたと。で、一緒に暮らしてんだけど、本当に何も食べないのね。だけど米びつはどんどん米が減っていくんで、でよく働く。で不思議に思って、ある日出かけるふりをして出かけないでですね、家の中の中二階に上がってこっそり見ていたと。そしたらその下でね、女房が大きな釜にご飯をたっぷり炊いて、でそれを握り飯にしていた。でそのうちに自分の髪の毛をどかしたら頭に大きな口が開いたと、すごい怖い話でしょ、
はい、
でその口にね、おにぎりをどんどん投げ込んでご飯をものすごいたくさん食べた。それで半切りって言うんです、桶ですよね、を出してきて、その中におにぎりをいっぱい入れて、で食べてるんですね。でそれ見てるうちに男は怖くなって震えてね、ちょうどその半切りの中でボションと落っこっちゃった。そしたら女房は気がついて、その半切りの中に入った男をそのまま担いでね、山の方へかけていった、
はい、
で男はもうどこへ連れて行かれるかと思ってガタガタ震えていた。そしたら山の方へ入っていってね、おい人間捕まえてきたぞって叫んだんですね。でもどうしようもなくなって、男は松の木の枝がくーっとこう伸び出してるとこがあったもんで、それに捕まって、そしたら半切りを担いだ女はどんどん前へかけていくから、男は残ったわけですね。でやれやれ助かったと思って松の木から手を離して下へ落ちたら、そこがちょうど勝負の原っぱだったと言うんですね。でその勝負の原っぱに入ってじっと隠れてた。 で一方女の方はその人間捕まえてきたぞーつって一族のとこ行ったんだけども、中見たら半切りが空っぽになってた。で野郎逃げたなっつって戻ってきた。そしたら勝負の腹っぱの中に男が隠れてるのが見えるんだけども、あの勝負が怖くて近寄れなかった。それで戻ってったんですね。なもんで男は今度はその勝負をたくさん刈り取ってですね、でそれを家へ持ち帰って、でこの勝負を見て女が逃げてったから勝負を魔除けにしたと。そしてうちの周りにずっと勝負をあっちこっちに刺すんですね。それでやがて今度は女は仲間を連れてもう一回その男の家に押しかけてくるんです。ところが来てみたら勝負がいっぱいあちこちに生えてるもんだから、もうこんなに時間が経っちゃったのかと、俺はちょっとの間だと思ったけどこんなに勝負が生えるぐらい年が経っちゃったのか、じゃあもう男はいねえだろうと思って帰っていった。それで男は難を免れた、うん、なもんでそれ以来男は勝負を魔除けとして節句の時に飾るようにしたんだと、こういうふうになってくわけです。
そういうつながりがあったんですね。
そういうつながりなんですよ。
その勝負が怖いというのは
やっぱりあれでしょうね、あれ刀に見えたというのが多いですよね。
葉っぱが割と
尖ってるから、
鋭いからですね。
尖ってるから、
細長くって、
そうそう、でね、今の終わり方はねちょっと込み入ってますよね。この男が自分の家を勝負でこう飾っておいたら、追いかけてきた女たちが見て、こんなに勝負が生えてるからには時間が経ってるだろうと、だからもう男はいねえだろうと思って帰ってったって、こういうふうに言うわけですね。これはちょっと変わった語り方でね、日本の各地に広がってる話なんですけども、大抵の場合はですね、男が勝負の原っぱに落っこちた、で隠れてたら、まあ、鬼のような女たちが追いかけてきて探しに来て、で男を見つけるんですね。ですけどその勝負が刀のように尖ってて怖いから逃げていった、で男は無事帰った、かまたはあの勝負に体が触られると体が腐るからと言って近寄れなかったっていうのもあるんですね。それで後のだから今のその家をその勝負で飾ったっていうのはちょっと珍しい、この久留米の話は面白い話ですけどね。それでね、もう一つはその勝負じゃなくてよもぎの原っぱっていうのも出てくるんですよ。
よもぎもねこの時期食べますよね。
食べるでしょ、はい、でその松の木から落ちた時にね、よもぎの原っぱに落っこちた。それでよもぎの原で隠れてたらその鬼みたいな女が探しに来て、これは大抵の場合は体が腐るから、触られると腐るからと言って逃げてったと言って終わるんですね。なもんだから、まあ勝負の場合はあの形でしょうね、やっぱりね、尖ってる刀みたいな、針みたいな形の方を言うし、よもぎの方は体が腐るからと言って逃げていくというのが多いんだね。
そういうことで今その勝負だったりよもぎを飾ったり食べたりする習慣が出てきたんですね。
そうなんですね、魔除けにするというですね、日本のねその農村ではね、こういう魔除けってとっても大事なんですよ。日本人の信仰では山の中至る所、自然の中至る所に神様がいたでしょ。でもそれは神様であると同時に一方では怖いものでもあるわけですよね、うん、だから神様と魔のその区別がちょっとないみたいな感じはあるんだけども、ですから農村に調査に行きますとね、その魔除けのものってとても多いです。
他にはどんな魔除
けが、例えばね、イワシの頭ね、この頃ではさ、イワシの頭も信心からっていうような言い方しますよね。イワシの頭も信じていれば効果があるよっていうふうな言い方で、ちょっとまあ迷信を軽蔑するみたいな言い方で使うけど、僕は実際にね、これは山梨でしたけども、農家でイワシの頭をね干したものを入り口の上のかやぶき屋根のところに刺してるの見たことあります、実際、
そうですか、
うん、本当にそう思ってたんですね。ですからいろんなその魔除けっていうのは日本の農村にはあったみたいですね。
食わず女房の話は男が女の魔除け、
そうそうそう、女に対してね、
女に対しての魔除けの話でしたね、
はい、今度は逆にね、女側から男に対する魔除けっていうのもあるんですよ。
あるんですか、です教えてください。
そうそう、これはね、桃の節句の話になっちゃうんですけどね、その時の魔除けになるんですけども、福岡県の話でね、蛇のお婿さんが来た話なんだけど、昔ある村に一人の娘がいたと。 でそこへ毎晩男が通ってきてね、で朝まで楽しく過ごして帰っていった。で娘はそれがどこの男だかは知らなかった。したら親が心配してね、今度男が来たら着物の裾に長い糸をつけた針を刺しておけって言うんですね。で娘は言われた通り、男が来た時に着物の裾に針を刺しておくんです。で朝になって男が帰っていった後、その糸がずっと遠くまで連なってたわけね。で母親がその糸をたどっていくんですよ。とそれが山の洞穴に至ってた。それでその洞穴の中から声が聞こえてきた。で蛇の親子の声なんですね。で息子の方がね、俺はその人間のところに行って針を刺されたって言うと、母親がだから言わんこっちゃないと、人間のところへなんか行くなって言ったのにお前は人間のところへ通ってた、それで今お前は鉄の毒で死ぬんだって言うんですよ、針だからね。そうすると息子が、いや俺は死ぬけれども、あの人間の娘の体の中にたくさん種を残してきたから俺の子孫は絶えないんだって言うんですね。そうすると母親が、いやそんなこと言っても人間というものは賢いもので、桃酒を飲ませれば娘の中の蛇の種は全部流されちゃうっていう。ここでいろいろあるんです。桃の酒もあるし、それからあのよもぎってのありますね。よもぎを煎じて飲ませればとかっていうのもあるし、から菊酒っていう時もあります。そこでバリエーションがあるんですけども、まあ多いのは桃酒ね。桃酒を飲ませれば流されてしまうというんですね。で母親はいいこと聞いたと思って家へ帰って娘に桃酒を飲ませた。そしたらその蛇の子は全部流れてしまった。で危ういところで蛇の難を免れたっていうふうに言うんです。でそれ以来娘の節句にはね、桃の節句には桃酒を飲ませるようになったんだって言うんです。
なかなかこう桃酒って私も一度も飲んだことはないんですけれども、うん、どんなものなんでしょう。
どうなんでしょうね
桃の
お酒ですかね。
お酒にちょっと桃のエキスを入れた感じなんでし
ょうね。あるいは桃を何かにつけてんじゃないですか、
そうかもしれませんね。
桃を焼酎につけるとか、
桃を焼酎につけて、
そうそう、
多分そうですね、
ね、案外美味しいかもしれないけど
、それが
これはね、もうあの桃の節句のいわゆる魔除けですよね、有名な話なんです。でここで菊酒っていうこともありますけどね、菊酒っていうと今度は秋になるんでしょうけどね、だから桃の節句とはちょっと違ってくるんだろうけども、桃の節句の話としては圧倒的に桃が多いですね。これは
魔除けもいろいろあるんですね。
あるんです。でこれはね、古くはね、古事記なんかではですね、同じ話があるんですよ。古事記って日本の神話ですけどね、8世紀の話なんだけども、記録されたものなんだけど、同じ話があるんですね。ただ最後が違うの。今の場合には最後に桃酒で蛇の子を流しちゃうでしょ。ところが古事記の場合はですね、同じ話なんだけども、最後に母親がその糸をたどっていったら三輪山に至っていたと、三つの輪の山って書くんですけどね、これ今でもありますけども、それでその三輪山に糸が至ってたので、あの夜訪ねてきた男は三輪山の蛇の神様の変身したものだということが分かったと。それで生まれた子は太田種子という神の子と認められたと、こうなるんです。
いい話に転換
してますね。神様になるんです、うん、ですから8世紀の頃の日本では蛇は神様だったんですよ。
まあ、今でもね、
そう
あの白蛇を拝んだりとかしますよ ね、
いや蛇神様の神社なんてありますけどね、はい、それは日本の古い信仰の名残なんですね。蛇は神様だった。蛇だけじゃないんですけど、ね、日本人にとっては動物は全て神様だったということで、ですから今の8世紀時代のお話では蛇が男に変身して娘のところに通ってきて、ですからその生まれた子供は蛇の子であるって言って太田種子と言って、後に三輪山の神社の神主になるんですけどね、そういうふうになる。それが日本ではだいたい10世紀頃を境目として信仰が変わりましてね、蛇は神様じゃなくなっちゃうことなんですね。そうするとさっきのような話になるわけです、うん、得体の知れない蛇が男になって通ってきた、うん、それでその蛇の子だということが分かったんで流してしまったというふうに変わっていくわけです。
まあ、両方のお話はね、共通するところは魔除けでしょうか。
そうですね、魔除けですね。魔除けだから、その神様とね、魔は本当にもう神一重なんですよね。
今日はお節句の話をテーマに、小沢先生に食わず女房と蛇婿入りを紹介していただきました。食わず女房を聞いてると、頭のところにカパッと口があって、そこから食べるのを想像すると
すごいでしょ。これを柳田邦夫先生はね、これは蛇だったろうって言ってらっしゃいますね。
ああ、なるほどね。
頭にある口があるっていうのは蛇だったろうというふうにおっしゃってますね。
もう一つがその蛇婿入り。
そうそう、こっちは蛇婿入りの場合は昔話としては気持ち悪い存在でしょ。で、食わず女房の場合にも、もう蛇はそういう怖いものとして考えた。さっきご紹介した8世紀の古事記では神様だったというね、
そうですね。ところで小沢先生、今日紹介した食わず女房と蛇婿入り、どの本がおすすめでしょうか。
それは福音館書店で昔出した日本の昔話という5冊本があるんですけどね、その中に両方とも入れてあります。
福音館書店から出してある日本の昔話シリーズですね、はい、
そうですね、その中に入ってます、
はい。さて、来週は先生どんなお話にしましょうか。
今の話と続けてですね、今のは蛇と結婚する話でしょ。それと結びつけて動物と結婚する話を聞いていただこうと思うのね。
たくさんありそうですよね。
あります、はい、代表的なのは鶴女房ね。
はい、楽しみにしています、はい、小沢先生、今日もどうもありがとうございました。
どうも。
小沢敏夫、昔話へのご招待。